阪神百貨店サテライトスタジオで浜崎アナウンサーよろしくお願いします。
はい、今朝は猫年獲得運動を自費出版されました福田博文さんにお越しいただきました。
おはようございます。
どうもおはようございます。
猫年獲得運動ってちょっとユニークな題名の、これはどういう雑誌でもないんですけれども、
はい、まあ、今までの、そのパンフレットを出しておりましてね、それをまとめて、一応小冊子にまとめたということです。
そうですか、はい。まあそもそもは年賀状でいろいろとその猫を登場させて、はい、その年の干支の動物をやっつけるみたいな形のことをやってらしたということなんです。
そうですね、はい、
いつ頃から始める
の？はい、ちょうどこの前のネズミ年ですね、
はい、
1972年なんですけれども、そのネズミ年から十二支ずっとやったんですけれども、
ああ、はい、そもそものきっかけというのはどういうことだったんですか？
まあ、遊びが好きということで、それで、まあ、年賀状をいろいろ出したりもらったりするときに、
はい、
ちょっと面白いことやってみようということで、それで、まあ、たまたまネズミだったので、ネズミと猫というのはね、昔から対立してますのでね、
トムとジェリーの例もあります
ね。そうですね、はい、それでネズミ年にその猫を登場させて、で、まあ、ネズミをその年賀状でやっつけるということをやってみたんですね、で、まあ、それが意外に好評だったので、まあ、そこでもう毎年その、まあ、年賀状にね、干支の動物が使われるということで、それとたまたま猫がなぜか十二支に入ってないということで、それで猫はいつもその年賀状に登場して、はい、十二支をやっつけるということをやってみようということでね、はい、やってきたんですけども、
どうして十二支に猫がないのかって、はい、その辺は随分研究なさいましたね。
研究というか、まあそういう遊び半分でやってるだけ、そういう形でね、研究という格好でやってみたんですけども、まあいろいろその昔話でね、子供の昔話の本なんかたくさん読みまして、でそういう中で、まあ一番その本当らしいというか、はい、そういう話によりますと、神様がね、十二支にお触れを出して、競争してですね、1番から12番までの動物に毎年その年の大賞をしてやるというふうなことで吠え出したところ、ネズミがですね、猫を騙してね、で1着になって、で猫は1日遅れて到着したために12日に入れなかったというようなね、ことがあるらしいんですけどね、
なんかベトナムには猫年があるみたいな。
ちょうどね、ベトナムが解放される年ですね、解放された年、年が猫年だったんですね。で、駐大統領というのがね、その時にやられたわけですけども、まあ、それで、やっぱりその年でなかったら、そのベトナムを解放するのはね、やはりその年でなければならないというね、と言うてみたんですけど、ちょうどたまたまその時にね、友人がね、ベトナムには猫年あるぜというようなこと言いましたね。で、日本ベトナム友好協会というところに電話したらね、猫年ですとか言われました
。そうですか。まあ日本の十二支の中でタツだけが幻の動物ですわね。
そうですね。
ですからやっぱり猫が入ってないと難しい、
そうですね。猫というかやはりその十二支を見ると割合人間に身近な動物が、十二支になっておりますのでね、まあ一番身近なというのはやっぱり犬か猫というようになると思うんですけどね、まあ、猫が入ってないというのはおかしいと思うんですけども、まあこれは宗教的なね、意味があるんじゃなかろうかと思うんですけど、本当はね、やはり猫というのはその昔から化け猫とかね、魔性とか、そういうちょっとわからないところがあるというようなことで、その宗教的な意味で言うとやっぱり猫っていうのはあまり疲れないんじゃないかなっていうふうにも思いますね。ああ、はい、
福田さんご自身猫をお飼いになってますか？
はい、今一匹飼っておりますけども、
はい、接し方っていうのはどうなんですか？かなりのめり込む方
ですか？いや、そうですね。 やっておった時はね、あの猫は素晴らしいとか俊敏であるとかね、華麗であるとか言っておったんですけども、たまたまあるきっかけで昨年から猫を飼っておるんですけども、あのまあ可愛いことは可愛いんですけどね、あのあまりこうねベタベタすると言いますか、そういう飼い方はできないですね、
まあ、
あのやっぱりツンとしてますからね、人間とはちょっとあのねツンとしてるから、まあそれぞれその自分のその立場を守って人間と猫がね、まあ同居してるというかね、そういうような飼い方をしてますけどね、はい。
それとあの福田さんの年賀状はあの施設お年玉くじがついてるということですね、はいはい、これはどういうあれなんですか。
まああの猫その完成の年賀状がありましてね、そこにそのあの完成お年玉くじがついてるって、それとエトの動物が引っ付いてるということで、まあその十二支に対抗するということを含めましてね、まあその完成の年賀状自体に対抗するということで、施設お年玉くじというのをつけて、まあ、やってるわけですけど、
はい、商品なんかはどんなものですか。
まあ、それはあの毎年いろいろ考えまして、まあ、大体おもちゃ類、それから猫に関する本とか、それとそうですね、まあ、そういうのおもちゃ類が多いですね。最近 2,3 年前にあの猫どんどんというねあのゲームウォッチが流行ったんですけど、まあ、それを一等にしたので、
そういうことで、あの福田さんの年賀状をもらわれた方の反応というのはどうですか。
はい、まあその猫年獲得運動について面白いとか言ってくださるよりも、やはりお年玉くじをね、楽しみにしていただいてということで、当たった方はね、お礼状をくださったりしておりますけれども、
まあ、今までの活動をまとめられて小冊子にされたわけですけれども、今後この運動はどうなさろうですか。
まあ、去年1983年で一応十二支一回りしました、
はい、
これでもう一度一回りしても、まあ、多分同じようなことを繰り返すんじゃなかろうかと思いまして、一応この本をまとめるということによりましてね、これは終わって、で年賀状については今までいただいた中で一番その年賀状らしいなというようなね、ことを取り入れまして、まあ、自分なりに考えて、まあ、今年はその年賀新聞という形でありましてね、家族がそれぞれ新聞に原稿を書いて寄稿して、新聞にまとめてそれを送るというような、そういうことをやってみたんですけど、
そうですか、はい、どうも今日はお忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は猫年獲得運動を出版されました福田博文さんにお越しいただきました。明日は画家で作家の篠原克之さんにお越しいただきます。
ただいま阪神5階美術画廊で開催中の新春日本画展はいよいよ今日限り。現在日本画壇で活躍中の人気作家井上正義、久保吉郎、沢田実、中村博麗。